青空 FM 第65回目。第65回目はゲストにアマレロさんをお迎えしております。アマレロさんよろしくお願いしま
あ、
す。
お願いします。
では早速自己紹介をよろしくお願いします。
アマレロと申します。ツイッターアカウントはアマレロアンダーバー N24 ってアカウントでやっています。で、コーヒー焙煎人兼上質、まあ、ちょっとコーヒー焙煎人兼エンジニアに変えようかなと思ってますけれども、まあ、ちょっとそういった、まあ、そう名乗って活動をしています。で、普段は都内の企業に勤めていまして、情報システム部門の方で働いております。で、一応、もう社会人になって18年目ということなんで、年齢は、そのぐらいの年齢なのかなとは、思っていただければなと思っていますけれども、はい。まあ、ちょっとそんな、まあ、そんなものでございます。はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。アマレロさんとお会いしたのは、インフラ勉強会だったと思うんですよ、最初は。
そうですね、はい。
何の、テーマというか、セッションの内容だったかはちょっと覚えてないんですけど、まあ、それでお会いして、で、多分、インフラ勉強会の1年、記念イベントとかでリアルでお会いしたみたいな感じでしたっけ？
そうですね、はい。で、確か、フォルテさんがやっている、主催者セッションの時に、聞かせていただいて、多分その後、ツイッターアカウントの方でもフォローしていただいて、多分僕もフォローして、で、そうですね、ちゃんとお会いしたのが、1周年イベントの時ですよね。はい。覚えてます。
っていう感じで、まあ、それぐらいから、まあ、ツイッターとかでちょいちょいみたいな感じなんですけども、今日のテーマとしては、一応2つあるかなって話を事前にしていて、まあ、キャリアというか、将来的な話を1つしたいっていうのと、まあ、青空 FM ではおなじみの趣味の話をしたいかなっていうことでお聞きしてるんで、まずは将来的な話の方からでいいですかね。
そうですね、はい。
はい。じゃあ、まあ、将来的な話というか、キャリア的な話をしたいってことだったんですけど、これは具体的にはどういった内容の話になるんですか？
そう、本当は僕は、一応今、コーヒー焙煎人兼エンジニアとして名乗って、ツイッターアカウント上では活動していますけれども、で、社会人経歴も18年ほどありますけれども、これといって、なんかすごい精通してる技術があるとか、なんか得意なものがあるとかっていうわけではないんですね。だから、多分過去に、多分、出演されてる方々なんかも、結構こういうのが得意だとか、そういうの、ある方がすごい多いなって印象だったんですけれども、僕そんなに、そう、こ、あの、コーヒーの焙煎はすごいと、得意だとは自負してますけれども本職の方の技術面については、そこまでなんか、得意なものとか、強みがあるってわけじゃないんですね。で、ずっとちょっとそういったところにも、疑問を持ちながら、もう今のこの年まで来てしまったっていうのがあるんで、ちょっと今後どうしようかなと思っていて、はい。
じゃあ、将来的な話っていうのは、IT エンジニアとしての、まあ、キャリアをこれからどうしていくかみたいのが今ちょっと決めあぐねているというか、見えていないって感じなんですね。
そうですね、はい。
ちなみに、そのキャリアというか将来的な像ってないと何が困るんですか？
そうですね。やっぱりす、まあ、進む道といいますか、ちょっと今後自分がどういうところを、どういったところで、強みを生かして活動していきたいかとか、仕事に生かしていきたいかっていうのが、やっぱりちょっとまだなかなか決められないかなっていうところはあるかなとは考えています。
やっぱなんか決めないと気持ち悪いみたいな、決めた方がいいんじゃないかみたいな。
確かに決めた方が動きやすいかなっていうのはありますね。ただ、やっぱり今そこまで決まってるわけではないんで、 まあ、結構いろんなところの勉強会出たりとか、いろんな、まあ、結構幅広く、まあ、技術なり本なりも、まあ、いろいろ買って読んだりとかはしますけどね。
そう、なんか、よく、そのツイッターとかも含めて、周りの人も含めて見聞きするのが、なんか、何もないんですよ、みたいな。目標がないとか、目的がないとか、なりたい像がないからダメなんです、みたいなことを言われる方が結構いらっしゃって、でも、なぜそれがないとダメなのかっていうのを結構説明できない人が多かったりするんですよね。で、話を聞いてみると、他の人がそういうのを持っているのに、自分は持っていないからダメみたいな言い方をされる人も結構多くて、なんかそれって恋に恋するじゃないですけど、なんか本当にそれが本質的なのかな、自分にとってって結構思う時もあって、なんか、なくちゃいけないって思い込んでいるだけなんじゃないかって思う時もちょっとあるんですよね。
なるほど。
って言いながら、まあ僕は僕で目標があるんで あれなんですけど まあなんで一応、ジャブ程度に一応、なんでそれが欲しいんですかっていうのはまあ聞いてみたってところはあるんですけど、まあそこ、なんだろう、そういうふうに思ってしまう、思うっていうのも全然わかる話ではあるので、具体的にじゃあどういうことを自分がしたいと思っているのか、どういうふうになっていきたいのかみたいな話になるんだと思うんですけど、大体そういうのって、その人が何をしたいかが結構強いというか、まあ、そこから来る原体験みたいなところからやりたいことだったり、なりたい像みたいのが出てくると思うんですけど、アマレロさん的になんかそういう IT エンジニア的にこうしたいとか、こうなりたいとかっていう強い思い、まあそういったものになりそうな、なんか体験とか、まさに思うところみたいなっていうのはないんですか？
そうですね。やっぱ最近思うのが、やっぱり自分が何、自分がやってることが何に生かされていて、誰の何に役立っているのかっていうのは、やっぱり実感できるような、そういう立ち位置にいたいっていう気持ちはやっぱりありますね。だから、そういうなりたい像って、ビジョンというか像というか、そういったのではないんで、ちょっと違うかもしれないんですけれども、手応えとして言いたいのは、さっき話した、自分がやってることが何の役に立っているのかとか、どういったところで貢献できているのかというのは、やっぱり見えやすいところで、やっぱり自分の能力を活かせたらなっていうのは、常々思うところはありますね。なんで、まだちょっと抽象的と言いますか、ちょっと目指したい部分、目指したいところっていうのが、やっぱりちゃんと見えてるわけではないんで、ちょっとこんな、ふわっとしたような言い方になってしまってるのはあるんですけどね。
まあ、なんかその自分が今やっていることがどういうふうに生かされているのかみたいのをなんか知りたいって思った経験みたいな話があったりするんですか？
経験は、これといって具体的な体験、誰かの役に立ってすごい嬉しいとか、いや、もっとこういう役に立ちたかったっていう、すごい強い経験があるわけではないんですけれども、逆にそういう経験が乏しいっていうのもあるとは思うんですね。ちょっとキャリア的なところの話をする。これまでの、経歴的なところを話をすると、もともと僕は新卒で入った会社4年間、ちょっと全然別の IT も全く関係ない会社に行って、で、4年ほど経った後に、今の現所属企業のところに転職してきたんですけれども、そこからの経験、経験というか、所属してきた仕事で、その時はまだあまりこれといって、なんでしょうね。自分が関わっていることが、どういったところの役に立って、立っているとか、 自分が例えばやらかしてしまったことが誰にどう影響するのかっていうのはあまり考えない仕事を取り組んでたのかなっていうのがあるんですね。だから、どちらかというと、今そう思ってるのが、何かプラスの経験をしたからじゃなくて、自分の過去のマイナスの経験、経験というか、あまりす、なんだ、そういう、プラスに物事を考えて、仕事を取り組んでなかったんじゃないかっていったところの、ある意味なんか反省みたいなところもあるかなと思ってるんですね。だからそういう思いがちょっと今になって、ふつふつ上がってきてるのかなって思います。
今までなんとなく仕事やってきたけど、それが本当なんとなくすぎて、もっとこう熱量を上げてやっていくには、全体を知れる、どういうふうに役立っているか知れるみたいなところまで関わっていきたいみたいな感じですかね。
そうですね。多分これ今もそうかっていうと、多分今もまだそこまで気づけてないじゃないかなと思うんですね。多分もう昔からの多分自分のその性格的なところもあるかとは思ってるんですけれども、それを少しでもやっぱり、自分の中でちょっと、殻破りたいというか、打ち破りたいというか、多分そういった思いがあるのかなっていう気は、しています。
どういうふうに役立っているかを自分がアマレロさんが知ることで、もっと仕事が面白くなるだったりとか、ありていに言えばやる気が出るみたいな感じですかね。
多分そうですね。多分それを実感できればもっと、今が前向きに仕事やってないって方はそういうわけではないですけれども、多分もっといろいろと、自分事というか、なんていうんだろうな。自分事というか、あくまでもその会社の仕事、そのお客さんから得た仕事とかじゃなくって、それ自分が、自分がこう役に立ってるって言い方はちょっと多いな。ちょっと大げさな言い方というか、ちょっとおかましい言い方かもしれないですけれども、自分がその仕事を回して、自分が責任を持って、やってる仕事がこういう、この何かを実現してるんだって、胸を張っているようなし、仕事につなげていける、そう思えるかなとは思っています。ちょっと回答になってるんですかね。
今やってる仕事は、そういうふうに、感じられないというか、思えない感じなんですか？
いや、そうではないですね。もちろん、今の仕事っていうのは、ちゃんとその社、まあ、主に社、社内の仕事なんですけれども、社内向けの仕事なんですけれども、ちゃんとその、なんだろう、その会、まあ、会社の職員に対して、やってる仕事なんで、それはそれで、ちゃんと誰かの役に立ってるっていう実感を得られることは、ちゃんとあります。
それは一般的なところで言うと、よくあるのは2B というか、ビジネス向けの仕事じゃなくて、2C、いわゆるカスタマー、一般向けのサービスとかに携わりたいみたいな IT エンジニアの人は結構いるじゃないですか。そういう感じとはまたちょっと違う感じですか？
どうだろう、確かに 2C ってところまではあまり意識はしなかったですけれども、多分ここまで話してきた、誰かの力になるというか、自分の、能力を誰かに貢献したいってところでは、多分 2B だけじゃなくて 2C っていうところはなくはないかなと思いますね。ただもちろん今まで意識してなかったですし、今の方の仕事も、その 2C の方は、関わりはないんで、確かにあまり考えはしなかったところですね。
僕の話で恐縮なんですけ
は
ど、
い、え、はい。
その仕事とか、今自分がやっているタスクが、誰にどう役立つかって、すごく難しい と思っていて、難しいって言っているのは、例えば省流、そのすごく巨大なシステムの末端の仕事で、もう本当にネジ一本締めるみたいな作業なんだけど、実はなんかインターネットインフラを支えていますみたいな大きな仕事もあれば、もうなんかなんだろうな、目の前の人のために資料にホチキスを閉じるみたいな、分かりやすく反応も早く返ってくるみたいなものもあったりして、結構そこって難しいなって思っているんですけど、なんかそうするとその難しいがゆえに結構やっぱ実感を得づらいなっていうのはアマレロさんの話としてはすごいわかるなと思っていて、なので僕は結構自分で枠を作るだったり線を引くことが多くて、なんか言われた時にそのタスクが降ってきた時にこれはどういう目的で何のためにやるのかみたいのを結構自分から取りに行くというか決めに行くみたいなことはよくやるんですね。なのでなんか不具合が上がってきて直してくれって言われたら、これはどこのどういう機能でどれぐらいユーザーに使われていて、でうちのこれ今自社サービスを例に話してるんですけど、自分たちのサービスとしてはどれぐらいその重要度が高いのか、要は全く使われてない機能だったらなんかそっかみたいな感じだけど、なんかすごい重要な機能だったら早く直さなきゃってなるのもあったりするじゃないですか。っていうのをなんか自分なりにこう定義する、まあ、線を引いたり枠を作ったりして、なんか自分自身を納得させに行くみたいなことはよくやるんですけど、アマレロさんはなんか今の仕事でそういう感じのことをやってたりはされてないですか？
まあやっぱりその、本当にその仕事にもよりますけれども、まあ自分の、まあ自分が関わるタスクとか、まあ自宅がまあこういうことに、まあの、こういう意味があるとか、やっぱりそのこういうなんか裏があってっていうのは、やっぱり考えるようにはちゃんとしてますね。まあただ、なんて言うんだろうな、確かに意識的にやってるかっていうと、まあ、やっていない部分はあるかなと思いますね。まあ、
可能か不可能かとか難しい簡単はあると思うんですけど、例えば自分に仕事を振ってくる人とかお願いしてくる人がいるわけじゃないですか。その人にこれってなんで重要なんすかって、誰が喜ぶんすかって聞いたことあるんですか？
あまりないかもしれないな。ないですね。
そうすると自分の中で考えるっていうのももちろん大事だと思うんですけど、どうしちゃって自分の世界から抜け出せないじゃないですか。聞いてみると結構見えてきたりとか、逆に大して重要じゃないんだけどみたいな話になることもまああるんですけど、なんか聞いてみるっていうのはすごい大事じゃないかなって思いますね。
ああ、確かにそうですね。あ、もう結構割と本当ここ最近になって少し自分から、本当に困った時は周りに相談したりとか、人と話すようにはするようにはしますけれども、やっぱりどちらかって言ったら抱え込んじゃう、性格なんですね。まあこれは今もあまり改善はされてないかなっていうところはあるんですけど、はい。だから割とその、なんでしょうね、自分の思いだけちょっと突き進んじゃったりとかっていう、まあそういう癖はまだありますね。
そうなんですよね。結構自分がやってることって何のためになってるんだろうって、自分のためにやってることだったら自分のためだから分かるんですけど、
そうですね、
人のためにやってることってその人だったりとかその部署だったりチームだったり会社だったりサービスだったりプロダクトだったりいろんなもののためにやっていることになるので、なんでその部署が存在するんだろうだったりとか、なんでそのサービスが存在するんだろうっていうのがわからないと、やっぱり何のためにやってるか、何の役に立つのかっていうのがやっぱりわからないですよね。
そうですね。まあ、だい、まあ、 ちろんその大、まあ、大体の会社というか、まあ、ほとんどの、会社はそうだと思うんですけど、ちゃんとビジョンがあって、まあ、その、まあ、それぞれその部署の、部署ごとのビジョンがあってっていうのは多分、まあ、ある種、本来だったらちゃんとメンバーに共有されて叱るべきってところはありますし、まあ、もちろん、今の所属会社がそういうことをやってないかっていうわけではないですけれどね、ちゃんと、やってはいますけれども、それをどこまで自分事として落とし込めてる人がいるかいないかってところだと思っています。だから僕はまだその自分事として落とせてるっていうのがあまりまだできてないのかなっていう気は、まあ今話ではしますね。
それ今僕が言ったのもあくまで理想論なので、ある種きれい事みたいなところではあると思うので、なんかそうできたらいいけど現実そうはいかないよねっていうのは全然あると思うんですよ。
そうですよね。
なんか右から左にタスク流してくるような人もいるし、
そう言いますね。
なんかなんだろうな、すげえ効率が悪いんだけど昔からやってるからやってよみたいなのがやっぱあったりするので、
それは割とどこでもありそうですね。
なんかハンコの角度はお辞儀してるようにならなきゃいけないみたい
もうね、あれも何の意味があるんだかって
な。
思いますね。
っていうなんか現実にこうなった時に、なんかそれでもって言えるものがあるかないかっていうのはやっぱ結構大きいかなと思っていて、なんかそれがやっぱあると、その働くというか、その IT エンジニアって大体何かを作ることが多いので、その何かを作ることであったりとか、あとは単純にやっぱ一緒に働くなら僕はそういう人たちと働きたい、それでもって言って、難しいんだけど何とかしようと頑張る人たちと働いた方がやっぱり楽しいので、なんかそういうところも含めてこれ何のためにやってんだろうっていうのはありそうな感じがしますね。
やっぱりその自分がやりたい仕事であっても、本当に自分がそれだけに没頭できるかって言ったら、まあ絶対企業にそれ属してるじゃ、そういうことってないと思うんですよね。まあそれこそさっきのその犯行の角度じゃないですけれども、まあそういう、その細かい報告資料が云々の話もそうですし、あと、過去からもう昔からやってるからみたいな、そういうなんか、踏襲型みたいな、そういう仕事ってのもありますしね。多分そういうところに出くわして、やっぱり、どれだけやっぱり自分の思いというか、まあ、それがやっぱりブレるかブレないかってところだと思うんですよね。だから、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱりまだ、まあ、この年でって言ってるのは、あれですけれども、まあ、やっぱりまだその辺が多分僕の中ではまあ結構ブレブレなのかなっていう。やっぱりちょっとそういったところはあるのかなって思いますね。
そうっすね。なんかそのこれやりたいっていうのももちろん一個、そのやりたいことだったり、こう目標目的的なところとしてはすごく分かりやすいんですけど、なんか逆説的に考えるのもありだなってちょっと思っていて、単純にこれは嫌みたいな、こうなりたくないみたいなっていうところから逆算すると、じゃあこうしなきゃいけないよねとか、こうなりたくないわけだから、こうならないためにはこうしなきゃいけなくて、ってことは、これが自分がやりたいことだよねっていう考え方もできると思うので、なので、なんか最初にその原体験みたいのを聞いたのって、なんかそういう意味もあったんですよね。その、これが辛いなとか、これが嫌で、なんかすごい絶望してたんだけど、こういう風に切り替えてみたら、あ、この絶望を他の人に味わわせないためにこういう風にしていきたいみたいな導き方をする人もいたりするので。
こうなりたくないか、なるほど。
で、なんかその年齢ってあんま僕関係ないかなと思っていて、その 20代だろうが30代だろうが40代だろうが50代だろうが、その人にとって気づいた時が最速だと思っていて、なんか周りが20代でなんかすごいやりたいこと思っててすごいみたいなことを言い出したらキリがないじゃないですか。うん、なんか日本だってその中学高校ぐらいからもうフリーランスみたいな感じで仕事をバンバン、 IT エンジニアとしてプログラマーとしてバンバン仕事を取って、すげえ若いのに活躍している、めっちゃ活躍しているエンジニアさんとかいるし。
そうですね、多分これ昔に比べれば増えましたよね。
うん、でなんか上見れば、
まあ、ええ、
上見ればイーロン・マスクとかもいるわけでなんかキリがないんで、なんかそれよりもなんか自分が今思って気づいたのが今だから、これが最速って思って行動した方が、なんていうんですかね、まあ結果的にそっちの方がいいのかなって感じはしますよね。
やっぱり僕もやっぱり、うん、同じようなところを考えているところがあって、まあ、あのやっぱり今昔こうだったからもやっぱりああはなりたくないとか、まあ、やっぱり思ってる部分はあるから、やっぱり、まあ、あるけれども、じゃあどういうふうになりたいんだっていうのがやっぱりまだ未だに固まってないところがあって、うん、ちょっと悩んでる部分はあったんですよね。ただやっぱりもうこう、うん、自分はこうじゃないなって思ったら、じゃあ何かしらやっぱりもう行動は しなきゃなっていうのと、あともう年齢とかそういうの考えてたら、ねえ、まあ、仮にまああと20年ぐらいしか働けないとは言っても、その20年どう生きるかっていうのもあったら、もうじゃあさっさともう動いた方がいいんじゃないか、その方が最速なんじゃないかなって思うと、っていったところはやっぱり僕も最近思うところありますね。
20年も結構長いですからね。
長いですね。そう、成人してから20年、まあ年いっちゃったようなもんですけれども、経ちましたけれども、長かったっちゃ、早かったけど、やっぱり長いですよね。
まあ振り返ると大体早いく思うみたいなのはありますからね。
うん、もう振り返ると早いしかないですけどね。ただやっぱり20年だから長いですよね。
まだ1995年とか2000年ぐらいの感じでいるけど、もう2020年かみたいなのはありますからね。
そう、2000年の時なんか2020年なんて全く考えてなかったですけれども、もう2020年ですからね。
アキラの、まあ、アキラっていうアニメというか漫画があるんですけど、あれの舞台が2020年とかだったりしたんで。
あ、そうですよね。そうですよね。
まあ、なんかそういう2001年宇宙の旅じゃないけど、まあ、そういうのあったりしますよね。なんかその具体的に今アマレロさんが IT エンジニアやってて、なんかこうはなりたくないとか、これやだなって思うことはあったりするんですか？
まあ IT エンジニアだからっていうわけじゃないですけど、やっぱりもうなんとなく仕事はしたくないなっていうところですね。で、あとはやっぱり主体的に動いて仕事をしたいなってところです。うん。まあ、これもやっぱりちょっと抽象的な言い方かもしれないんですけれども、うん。やっぱ、これもやっぱ最近思うのは、やっぱなんとなく動いて、まあこれ仕事に限った話じゃないとは思うんですよね。まあ、なんとなく、自分の中でそのなんとなくやってし、まあ仕事したり生活して、まあなんか一日終わるっていうよりかは、まあ、ちゃんとやっぱり自分が自発的に動い、まあ、自発的に動いたらちょっと大げさかもしれないですけれども、うん。やっぱりちゃんとこういうことをやって、まあ、今日一日が終えたっていうのは、やっぱりちゃんと実感できるような、うん。まあ、エンジニアというか、そういう人間になりたいかなとは思います。
なんか、理由、なんでやったかの理由とか、思いをちゃんと言えるようになりたいというか、持っておきたいみたいな。
ですね、それだと思います。はい。うん。だから何か決断するにも、やっぱりなんとなく、まあ多分今まで、まあ今もまだちょっと、うん、そういう癖ありますけれども、やっぱりなんとなくなんか決断するとか、なんとなく決めて返事しちゃうとかっていうのはもう、 あまりというか、したくないかなと思いますね。で、だんだんまあ、仕事でもまあそういう立場にもなってきてますし、あと、まあ、プライベートの方でも、まあ、家族も持ってますしね。まあ、割と、いろんなところでやっぱり決断を求められるシーンがどんどん増えてきたかなって最近思ってるんですよね。なんで、まあ、そこで、まあ、やっぱちゃんとその自分が話したこととか、まあ、その自分が決断したことに対して、まあ、ちゃんと説明がつけられる、どんなことがあってもって言ったらあれですけど、まあ、大体のことがあったらちゃんと自分で説明をつけられるっていうのは、まあ、そういった上で、まあ、発言をする、行動するっていったところは、心がけたいかなと思ってますし、まあ、今後もちょっとそういうふうにやりたいかなと思いますね。って言って、まだ全然体験できないところもあるんで、多分これ聞いて、これ聞いてる、僕知ってる人はきっと、いや、お前そんなんじゃないだろうって思う人は多分いるかもまだ知りません。
まあ、やりたいっていうのとできているっていうのはまた別の話なので、そんなこと言ったら、そうだな、例えば、イチローとかも、多分本人は納得してないと思うんで、
多分そうかもしれませんよね。
言うて、イチローでさえ3割バッターですからね、10割は。
それは全部打てれば、まあ理想的かもしれないですけど、まあ現実問題、そんなことも無理ですしね。
なんかそのアマレロさん的にはその決断したとか決めた時になんとなくで決めちゃったなみたいな後悔をするみたいなことがやっぱり多かったりするんですか？
あ、多いですね。まだ今でもあります。
そっか。
昔はもっと多かったような気がしますね。まあ、もうちょっと具体的に話すのはあれですけれども、まあ、結構仕事寄りのことの話が多いんで、やっぱりなんとなく決めちゃったっていうことはありますね。ありますし、今も、まあ、そういったことがあるから、まあ、その反省で今、そうならないようにしようって意識してるところはありますけれども、結果振り返ってみたら、いや、これやっぱりなんとなく決めちゃったかなっていう、なんとなく言っちゃったな、軽率だったかなって思うところは、やっぱり今でも多々あります。多分そういった経験とか、身近でそういう経験をしてるから、やっぱり、なんでしょうね、さっき言った、ちゃんと人の役に立てるような仕事をしたいみたいな、そういう思いが強いのかなって、やっぱり話してて思いますし、
確固たる理由が欲しいみたいなのをさっき言ってたやつですかね。
ですね。だから、やっぱり自分の行動に責任を持たなきゃって、やっぱり思いは強いのかもしれないですね。でも実際それがやっぱり、さっきも言いましたけど、できてないっていうのは、まあ、悩みどころではあるんですけどね。
なるほどな。なんかそう聞いて、僕がそんなにというのは、僕がその時の行動だったり、決めたことに対して、なんとなくでやってるかどうかっていうのはちょっと今考えてみたんですけど、なんかその時はそんなに深く考えてないことはやっぱり多くて、なんかこう思ったからこうしたみたいなのを結構、そういうことが多いかなって思うんですけど、後から振り返ってみると、その時一番重要視したこととか、ものに則って判断をしたりとか決めたりしていることがやっぱり多くて、なんか今日あったことで言うと、まあ、全然大した話じゃないんですけど、エアロバイクというか、スピンバイクっていう、部屋の中で、まあ、自転車を漕いでトレーニングできるみたいな、まあ、フィットネスバイクって呼ばれるタイプの器具があるんですけど、
ジムによくあるやつですよね。
あ、そうです。今、僕の部屋にあるのは5000円ぐらいのすっごい安いやつで、
あ、そんな安く買えるんですか？意外。
そうそう。で、まあ、安かろう悪かろうというか、安いやつで、ペダルだけついて、 るみたいなやつで、そのサドルとかハンドルとかはなくて、普通の椅子に座って足だけ動かすみたいなやつなんですよ。
はいはい、はい。
で、そろそろその安いし、ちょっと調子も悪いし、ちゃんとしたのを買おうかなと思って今日ちょっと悩んでたんですけど、
うん、
結局その、今は買わないっていうふうに決めたんですね。
うん。
で、その時はなんでそうしたかっていうと、まあ単純に一番いいなって思ったやつが、なんか6月末ぐらいまで発売されないっていうのと、まあ今使ってるやつでも、あの最低限というか、まあ多少は運動できる、負荷がかかるっていうのが、まあもう3ヶ月ぐらい使ってて分かってるっていうのもあって、まあなんか無理してすぐ買い替えなくていいかなっていうふうに、まあその時は思ったっていうのがあって、
ああ、なるほど、なるほど。
で、それからしばらく経って、いや、でもやっぱ欲しいなって思った時に、なんであの時は買わなくていいかって決めたかっていうのを、まあもう一回考えた時間があって、
はい。
で、その時に、ああって思ったのが、なんかそのスピンバイクって、あの、基本的に連続稼働時間に制限がある。ものが多いんですよ。
ああ、まあ確かにずっと走ってたらね、消耗しますしね。
そう、熱を持っちゃったりとかするんで、だいたい30分なんですね。
はあ。
で、その6月末に出るやつはそれが90分なんですよ。
はいはい。
やっぱ1時間ぐらいは最長で乗れると嬉しいなって思ったんで、だから今は買わなくていいかなみたいな。今ある安いやつで、安いやつぶっ壊れても全然安いからいいやって感じなんで、っていう風に思ったっていうのがあって、なんかその時最初にいいやって思った時と、後から思い直していいやって思った時って理由は違うんですけど、どっちもやっぱり納得はしていて、だからなんかその瞬間、決断の瞬間、決めた瞬間に確固たる理由があるないっていうのももちろん大事だとは思うんですけど、なんか後から振り返った時に、今僕が話をしたみたいに、なんか自分の言葉で説明ができればいいのかなっていうのはあって、
はい。
で、これって二つあるかなと思っていて、その時にどういう判断をしたかっていう、その理由みたいな、判断基準みたいなのも一個あるんですけど、
はい。
それを説明する能力みたいな、説明力みたいのもあると思っていて、なんかその時決めたんすけど、なんて言うんすかねみたいになっちゃうと、なんかこいつ何も考えてねえんじゃねえかみたいになっちゃうじゃないですか。
そうですね。
でも今みたいに、その今の説明が良かったか悪かったっていうのは置いといて、具体的にこれこれこういう理由で買わないって決めたって言われると、ああなるほどとは思うじゃないですか。
そうですね。まあなんか話聞いてると、なんか僕もそんなようなことすっごいあれだったなって、
うん、
まあこれはあのプライベートの買い物とかなんか本当に同じようなこと僕もあります。
うん、なんかそれに納得するかどうかはその人の感性だったりとか価値基準によるんで、なんかそれに納得するかどうかはまた別なんですけど、ただ、
はい、
あ、理由があるんだなっていうのは伝わるわけじゃないですか。
そうですね。はい。
だからなんかアマレオさんの話を聞いてて思ったのは、なんかその時なんでそう思ったかみたいなのがあるかないかっていうのもそうなんですけど、なんか後から思い直した時に、自分もそうだし他人もそうだけど、それをなんか誰にも説明できていないというか、うまく伝えられてないのかなみたいな、なんか自分自身に対してもなんかもやっとしちゃってて出てこないみたいな。で、出てこないから他人にも言えないみたいなのは、ちょっと今話をしてて、そういう面はありそうだなってちょっと思いました。
うん、いや、当てはまることすごいありますね。
うん、
そう、確かにちゃんと、そう、あのその時こういう決断をしたっていうのが本当に自分の中で明確になっていれば、後から人にも誰かにあの説明求められてもちゃんと言えるには言えるんですよね。ただやっぱりそれが曖昧だったりとか、まあ、あのちゃんとその時はあの こういう思いで決断したんだっていうのを、確かに言葉にするのがあまりうまくないからっていうのはあるのかもしれないですけれども、やっぱちゃんと、後々になってちゃんと説明できないっていうのは、結局なんか自分も親としてしながらちょっと決めちゃったのかなっていうのはあるかもしれないですね。で、どちらかというとその後者の方で決めてしまった経験っていうのは僕は多いかなと思います。だからなんか言われて、あ、確かにそうだって思いますね。
なんかその良くも悪くも忘れちゃったりとか、まあその次のタスクが降ってきて、単純にこうの脳みその クリーンアップというか、デフラグみたいのをした結果どっか行っちゃったみたいなことは全然あると思うんで、なんかその2点、その時なんでそう思ったかっていう話と、単純にそれがうまく説明できていないっていうのと、なんかそれはありそうですよね。
ですね。そう。自分で言うのもなんですけど、まあ、わりかし記憶力は、そんなに悪い方じゃないかなと思うんですね。で、ただ、それをなんて言うんでしょうね。人にうまい具合に伝える、まあ、うまい具合に伝える、まあ、それがもやってしてようが、してなかろうが、まあ、ちゃんとやっぱり人を納得、まあ、納得してもらえるような形で、まあ、自分も、まあ、腹落ちするような形でちゃんと説明できるっていう能力はやっぱりまだ乏しいのかなとやっぱり思いますね。
そうなんですよね。結構、これは一般論なんですけど、IT エンジニアとしてシステム開発やってると、最終的にそういう仕様になったとか、そういう機能になったみたいな、結果は結構残ってるんですけど、なんでそうしたかっていう、その判断理由みたいなのが残ってないみたいなことが多くて、
ああ、なんかこれもよくありそうですね。
なんで、これ多分システム開発だけじゃなくて、その、例えば法律とか制度とかもそう。なんでゲームは1時間じゃないとダメかみたいな。すげえ、ふわっとされてるみたいな。
そうですね。1日1時間で確かにあれなんじゃなっけっていう 説明できるって言われても多分説明できない気がしますね。
よく書いてあるんだけど、なんか、本当それみたいな、対しては、なんか大して書かれてないだったりとか、結構そういうことある。例えば、会社で配布されてるパソコンのスペックはなぜそのスペックでいいのかみたいのは、書かれていないみたいな。もうお金のためみたいなのがあるのかもしれないけど、まあ、このスペックでっていう事実は書いてあっても、なぜそのスペックなのか書いてないみたいな。っていうのがあって、なんか、そういう、決めるとか判断をするって言ったときに、なんとなくでもいいんですけど、その時思ったことをとりあえずメモしておく、書いておく。例えば、それが仕事だったら、チケット管理システムのチケットに書くとか、自分の日報でも何でもいいですけど、みたいなのは結構効果がありそうですね。
そうですね。多分その辺のこと多分書き残してないで自分も忘れるし、で、多分変な話、自分いなくなっちゃったら、誰もわかんないですしね。で、変な話、僕がまあこれちょっと極端な言い方かもしれないですけど、今の会社辞めてどっか行っちゃったりとか、まあ、もう変な話、会社に来れなくなっちゃったとかってなった時に、そういうなんかの判断理由とかが、まあ万が一何かで発掘されれば、まあそれこそやっぱり、いざという時にそれ何かの役に立つっていうのはありますね。
結構そういうのはあると思うんで、周りからも結構それが求められる。後々になってなんでこれこうしたんだろうってよくある話だと思
い
うん
や、本
で、
当よくあると思います。
なんかそういうのと絡めて、そういう記録を残していって、後でそれを説明するみたいなのをやってみると結構いいのかもしれないですね。
ですね。多分やっぱり何でもやっぱりナレッジを残すっていう行為はするとは思うんですけれども、その手順とかそういう意味では結構残したりする方多いと思うんですよね。ただそこになぜこういうふうにしたのかっていうプロセスを残す人ってのは多分僕の周りでは少ないと思いますし、僕自身も多分あまりやれてないところであるかなと思いますね。 そういうちょっと細かなところが本当に自分の助けにもなるし、まあそれこそその最初に言った人の、まあ人の役に立つではないかもしれないですけども、まあちょっとしたことが本当にその人の役に立つのかなっていうところもあるかもしれないですね。なんかそれ紐解いちゃって、なんか 余計なんか変に話がこじれちゃったりということもなくはないかもしれないですけど、まあそんな まあ多分そんなことは結構稀かなと思っていて、
で、それをやることによって、その時判断した自分、判断した理由を後から振り返ると客観視できるじゃないですか。もうその時の自分ではないので、なんかそれを繰り返していくと、その人のためになるとか、自分は何をしたいんだろうみたいなのにも、なんかどっかでつながる瞬間があるんじゃないかなと思っていて、あ、これってこのためにやってたから、あの時これに役立ったんじゃないかとか、この絵やったからあの人喜んでくれたなみたいなのが結構、振り返りができやすいな、やりやすいなって思うので、なんかそういう面もあるかなって思いました。
そうですね。
っていう感じで、だいたい50分、まあ収録時間で50分ぐらい、そう、キャリア的な、将来的な話してきたんですけど、
確かにもうそんなに経ってますね。
まあ編集したらもうちょっと短くなるかもしれないですけど、なんか、キャリア的な、将来的なとこに関して、これは言い残したとか、これだけはもう少し言っておきたいみたいなことあります？
やっぱりちょっとモヤっとしてたところは、これまでの話で、なんか自分に不足してるところとかあったんだなっていうのは、まあちょっと気づけたかなと思いますね。で、あとはやっぱり、絶対的にまあ、知識とか経験は少ないかなと思ってはいるんですね。でも、これは、まあ、で、こればっかりはもう会社に頼ってもしょうがない。まあ、会社に頼ってたらあれですけど、ちょっと言い方悪いかな。まあ、誰かに頼ってっていうのもあれなんで、まあ、もう自分で、なんか経験値積めるような、まあ、そういう場をちょっと作りたいかなと思っています。まあ、それがやっぱり、まあ、勉強会で、まあ、LT したことだったりとか、まあ、言うてもそんな 大した LT やってませんけれど まあ、そういうのもありますし、あとブログでちょっと技術的なことを書いたりとか、まあ、あとはこういうのを作ってみたとか、まあ、個人開発でちょっと、まあ、自分のプロダクトを作ってみたとかっていうのは、まあ、やってみたいかなと思ってます。まあ、ちょっとキャリアって言ったところから外れるかもしれないですけれども、逆にまあちょっと、今後ちょっと進みたいところの、まあ、ヒントにはなり得るかなと思って、まあちょっと今後取り組んでいきたいかな、まあ、取り組んでいきたいところかなとはちょっと考えています。
言うて、登壇してるとか、合同誌に寄稿してるとかって、もう IT エンジニア全体からしたら、ほんと数パーセント、1%とかの世界になっちゃうから、もう十分全然やれてるし、経験積まれてると思いますけどね。
そう、合同誌とか、その LT とかも、いや、割と皆さん、ちょっとテック寄りのことを話してて、いや、なんか僕まだここまで話できないなと思いながら、ちょっと拝聴させていただいてるんですけれども、どちらかというと、まあ、どちらかというと、多分、去年登壇とかした、8割ぐらいが多分、まあ、ちょっとこれから話するであろうその趣味の話がもうほとんどになるんで そのキャリアとかに結びつくところの実績を積めてるかというとちょっと怪しいところかなって思ってますね
まあでも、それだけじゃないですからね。プログラムの話だけじゃない。テック的な話だけじゃないと思うんで。多いと思いますけどね。
まあでも、本当に前、冒頭話があったインフラ勉強会もそうですし、まあいろんなところで、ちょっと登壇させていただいて、まあ趣味の話とはいえ、まあこれだけ結構人前で話をできるようになったかなっていうのは、まあ自分の中では、まあ、大きいか小さいかはわかんないけど、まあ昔に比べたら成長したかなと思ってます。 もっと人前で話すのも苦手だったんで もっと言うと、こういう、こうやって、ね、ポッドキャストで話するとかっていうのももう全然ね、まあ昔は多分そういう機会はなかったですけど、まあ、こういうふうに話できるようになったっていうのも、まあ自分の中では成長かなと思ってます。はい。
ポッドキャストに出る自体もインフラ勉強会に出るみたいなことしないと多分なかったと思うんで、
そうですね。
なんかそういう直接的間接的はあるにしろ、そういうのはやっぱありますよね。じゃあそんな感じですかね。はい、じゃあテーマ2つ目ってことで、まあ趣味話ってことなんですけど、まあコーヒーはあれですか、焙煎に限った話なんですかね。コーヒー全体の話になるんですかね。
コーヒー全体ですね。まあ、全体ですけれども、やっぱり台を占めてるのはその焙煎の方ですね。
なんでコーヒーにはまったんですか。
まあ、そもそも僕がコーヒー飲み始めてたところからになりますけれども、多分中学生ぐらいの時からコーヒー飲んでたかなと思うんですよね。その時はまあ、まださすがに豆挽いて抽出してってことはしませんでしたし、まあ、うちの実家でもそこまでやってはいなかったんですけれども、まあ、なんか言ってみればインスタントでですね。不思議とまあ、中学生ぐらいでも全然コーヒーは飲めてましたし、そこからだんだん缶コーヒーに行って、で、飲んでたものの、やっぱりちょっと物足りない、まあ味がなんか物足りないなと思うようになって、で、それで調べてみたら、そのコーヒーってコーヒーの実から豆を収穫して、焙煎して、で、挽いて抽出してるんだよっていうのを知って、まあそこからですね、まあ、それからまあ少しずつ自分でコーヒーの器具買って抽出し始めて、で、だんだん市販で売られてるのに飽き足らず、じゃあ自分で焙煎しようって言ったところに行き着いたっていうのが、まあ、今あるところかなって思ってます。
なんかコーヒー、それってコーヒーを本当好きじゃないとそうならないじゃないですか。
まあ、ならないですね。
コーヒー飲んでて、コーヒーはなんかここが好きとか ここがうまいみたいなあったりするんですか？
コーヒーって多分一言で片付けてしまうと、まあ、コーヒー、まあ、もちろんコーヒーなんですけれども、生産国がすごい、まあ、生産国もたくさんありますし、その生産国の中にも、まあ農園があったりとか、まあ誰々さんの農園とか、まあそういったような形なんですけれども、そういうものもありますし、まあその中で、まあその農園ごとにもやっぱりその豆の特殊、まあ豆の特色といいますか、まあ本当に多種多様なんですね、味が。で、さらにその焙煎度合いって言って、まあ中入り、深入り、まあ浅入りとかもありますけれども、その入り加減によっても味ってもうガラッと変わるんですよね。で、その味って、まあその味がガラッと変わるんですけれども、その産、まあ豆の産地によってさらに、この豆は中入りじゃないと美味しくないとか、まあ深入りの方が美味しいとか、そういったのもあったりするんで、やっぱり産地とその焙煎度合いと、もっとその抽出の仕方によって、もう本当に味がいろいろ変わるって言ったところですね。だからまあ、コーヒー飲んでて、やっぱり、まあ面白いなと思う部分はそこですかね。
それはなんか、その中学、高校と成長していくときに、そういう品種が違うコーヒーだったりとか、豆だったりとか、入り具合が違う豆をどっかで経験したことがあるって感じなんですか？
多分中学、高校くらいはそこまで考えて飲んでなかったかもしれませんね。多分、まあその頃はまだ缶コーヒーだったんで、まあ例えば、コカ・コーラ社が出してる缶コーヒー、ああ、ジョージアか。ジョージアだったら、どんな味かなとか、ボスだったらどんな味かなとか、そんぐらいですね。で、大体まだその中高の時って、まあブラックで飲むよりかは、ミルク入れての、まあ、ミルクの入ってるコーヒーを、 好んで飲んでたんで、あまりどう違うんだろうっていうのは意識してなかったところはあります。で、大学社会人になって、その辺でようやくブラックでも飲むようになって、その缶コーヒー、まあちょっとこれ、缶コーヒー好きな人とか缶コーヒー業界で働いてる人たちにちょっと言い方悪い、もう言い方悪いかもしれないですけれども、まあやっぱりちょっと缶コーヒーの味って少し物足りないなって思う部分が、あって、まあそこでまあちょっと、まあもちろんその缶コーヒーの中でもその味がどう違うのかなってもやっぱり気にするようにもなりましたし、まあそれこそ本当にその豆っていうところに行き着いてから、まあもっと気にするようになりましたね。
いや、なんか、その、ブラックコーヒー飲み始めて、缶コーヒーとかインスタントとか、まあ、レギュラー、ドリップで入れて、みたいなところの味の違いから、ちょっとこれ、面白いやんけってなったって感じなんす
あ、
ね。
そうですね。だからそれまでは僕も本当にコーヒーってまあそんなに大差ないんじゃないかなと思ってましたけれども、やっぱりちゃんと意識して飲み比べるようになってからは、あ、もう本当にいろんな味があるんだなとか、まあ缶コーヒーの場合だったらそのメーカーさんによってもまあ全然もう味も違ったりもしますし、そういうことの豆によっても、まあさっき話したように、まあ全然産地とか、入り具合によって違うんだなっていうのが分かるようになりましたし、そういうのやっぱり意識するようになったら、どんどんのめり込んで今に至るっていうような感じになりましたね。
コーヒーの味的にはどういう味が好みなんですか？
逆になんか今になって聞かれるとちょっと逆に どう答えたらいいのかなっていうのはちょっと困っちゃう部分もなくはないんですけれども、まあ、もう、コーヒー全般好きだから、まあ変な話、酸味のあるコーヒーが、まあものすごい好きとか、苦味の強いコーヒーが好きとかって、なかなか決められない部分はあるんですよね。まあ両方とも好きです。
じゃあ基本的にその、なんだろうな、バランスタイプというか、中間的なコーヒーでも、すごくこう、特色がある味をしているコーヒーでも、何でも好きみたいな。
あ、そうですね。何でも好きですね。で、そう、で、そう、で、そのさっき出てきたちょっと言葉をお借りすると、確かそのバランスのいいコーヒーっていうのは、やっぱりその中でも特に好きですね。で、というのも、ちょっと僕の、ハンドルネーム、アマレロにちょっと由来するとこなんですけれども、アマレロって黄色い実、コーヒーの黄色い実のことを言うんですね。そうですね。その生の豆を取る前に、そのコーヒーの実があるんですけれども、まあ普通は赤い実をつけるんですよね。コーヒーって。あ、コーヒーの木って。で、中には一部、赤じゃなくて黄色い実を見つけるものがあって、それが、アマレロって呼びます。まあアマレロと呼んだり、まあちょっと場所によって、まあ場所によってはそのイエローブルボンとかっていう呼び直し方をするとこもありますけれども、まあポルトガル語でアマレロって言います。で、僕その豆がすごい、そのアマレロ種の豆がすごい大好きで、で、そのハンドルネーム取ったわけなんですけれども、そのアマレロ種をと、もう主にせ、まあ主にっていうか、まあ生産している国がブラジルなんですね。まあ他にももちろんありますけど、まあ大体、まあ多いのがブラジルです。で、そのブラジルのコーヒーが、まあ苦味も酸味も、まあのバランスがいい豆で、僕が多分その豆買ってコーヒー飲みになった時の一番最初がそのブラジルの豆だったんですね。で、その豆で買って飲むようになって、そのブラジルの豆がすごい美味しくって、で、そこから、豆の抽出とか焙煎に入って、で、今もやっぱり、まあよく飲む豆っていうのはそのブラジルの豆が多いですね。焙煎する豆はやっぱりブラジルの豆が多いです。
なんかそのコーヒーの豆って地名なのか品種なのか分かりづらいなって思っていて、例えばマンデリン、キリマンジェロ、モカ、ブルーマウンテン、あとブラジルっていうのもあったな。
あ、そうですね。
そうっていうのがあって、そういう意味で言うと、そのアマレロっていうのは品種に当たるんですか？
あ、そうですね。まあ、ちょっと大枠の言い方になっちゃうんですけど、品種に当たります。で、さっきフォルテさんが挙げていただいた、まあ、ブラジルは国ですね。で、国ですけど、キリマンジャロは、まあ、山。で、キリマンジャロって、キリマンジャロの豆生産されてるのは、タンザニアって国なんですよ。タンザニアって国があって、その中のキリマンジャロ。あと、さっき挙げていただいた中だと、あと、モカ。で、モカはこれ、エチオピアとイエメン。まあ、主にエチオピアの方が多いかな、とは思うんですけれども、ね、エチオピアの豆、まあ、エチオピアで生産されている豆で、そのモカっていうのは、その港の名前だったんですね。割とコーヒーの名前で多いのが、まあ、一番最初に作るのは、ブラジルとか、エチオピアとか、あとコロンビアとか、まあ、有名なところだと、まあ、大体そういったところになりますけれども、国名があって、で、品種、まあ、さっき僕が言ったようなアマレロとか、あと、それと、で、あとはその、品種の後に続くのによくあるのは、その港の名前とか山の名前ですね。ブルーマウンテンとか、エメラルドマウンテンとかっていうのも、まあその山の名前ですしね。
なるほど。
で、そこからさらに、まあ農園が、まあ何々農園とかっていうのがあったりとか。
そう、同じブラジルでも農園が違うとやっぱ味が違ったりするんですか？
やっぱ違いますね。農園が違うと違いますし、まあそれこそそのブラジルの中ではさっき、まあの話したアマレロっていう豆、甘めの品種の豆と、まあ普通の赤い実をつける豆だと、やっぱり微妙に味は違います。確かになんて言うんでしょう、酸味と苦味のバランスがいいっていうのはあるには、まあそこは割と共通してるかなと思ってるんですけれども、飲んだ後の感触、まあ、ブラジルの豆ってちゃん、あの、適切に焙煎されている豆だったら甘みを伴うんですよね。酸味や苦味だけじゃなくて、あ、これ甘みというかふんわりした感じがするなっていうところがあって、あ、その感じ方っていうのも黄色い実のものと赤い実のものと比較すると、そのアマレロ種の方が甘みが強いかなって僕は思ってます。ただ言ってもあとよく言うのはコーヒー嗜好品なんで、僕はこう思ってるっていう言い方しますけれども、これみんながみんなそうではない部分もあるんですよね。
いわゆる主観ってやつですよね。
まあ、そうですね。まあ僕はまあ焙煎して飲んで、まあここの豆はこういう味がするとか、まあここの豆は酸味が強いとか苦味が強いとかっていう言い方します。まあ言い方しますし、まあさらにその中でも、こっちの豆は甘み強い、まあ甘みもちゃんと伴うけれども、こっちはちょっと、いまいちなんだよなっていうのはあったりします。ただそれは、みんながみんな、ね、まあもちろんそういうふうに僕は勧めますけれども、まあみんながみんなそう感じるかって言ったら、まあ残念ながらそういうところは、そうじゃないっていう部分はあります。どうしてもなんだろう、苦味はそんなに強くないですよって言っても、やっぱり苦味感じてしまう人にとっては、やっぱり苦いと思ってしまうとこもありますし、まあそもそもちょっと、まあコーヒー苦手っていう方も中にはいるんで、そういう方にはなかなかちょっとお勧めできないとこもあるんですけどね。
今、実際家でコーヒー入れるときって、ご家庭があって、されてると思うんですけど、なかなか凝ったコーヒーの入れ方できなかったりとか、難しいかなって思うんですけど、今はコーヒー入れるときは、どういう感じで入れてらっしゃるんですか？
ペーパードリップって言って、ドリッパーに紙のフィルターを入れて、 で、その中にひいた豆2、まあ、2杯分だったら26グラムぐらい入れて、で、コーヒーサーバーって言って、まあ、ちょっとガラスでできた、まあ、コーヒーを落とす専用の、まあ、器具があるんですけれども、それにお湯を垂らして、まあ、お湯を流して、まあ、抽出していくっていうのは、そういう手法でやってます。確かにあまりコーヒー、ね、ここまでこだわ、まあ、コーヒーこだわって、にあまりない方は、ちょっと、まあ、これだけでも多分十分こだわってるんじゃないかと思われるかもしれないんですけども、多分これが一番簡単でやりやすい、まあ、誰でもやりやすいコーヒーの入れ方かなと僕は思ってます。多分それこそサイフォンとかって言って、なんだっけ、フラスコに火つけて、ポコポコってやって、
下から沸騰したお湯を送り込んでみたいなのもあったりしますもんね。
あ、それです。はい。まあ、そういうのが好きでまあ、サイフォンの器具持って入れてる方もいますけれども、逆に僕はちょっと今、家庭持って、まあ、あまり台所というか、まあ、キッチンとかもそんなにそこまで占有はできないんで、あまりなんか器具もたくさん置けないんで、まあ、今どちらかというと、そのペーパードリップでコーヒー抽出やってるのがほとんどですね。
なかなか家族がいると難しいですよね。
そうなんですよ。本当はね、そのサイフォンとか、まあいろんな器具もやっぱり試してみたいんですよね。まあ、例えば、なんか同じ豆でも、その抽出の仕方によって味が違ってさっき話しましたけれども、本当にそれで、まあペーパードリップで美味しく入れられたものを、例えばそのサイフォンとかで入れたらどうなるのかなとか、まあ、あと僕はあまりやらないんですけれども、わりかしまあ、そのペーパードリップよりは手軽でやりやすいって言ってる方もすごい多いんですけど、フレンチプレス。よく紅茶とかまでもあるんですけれども、コーヒー引いた豆を入れて、お湯入れて、3、4分ぐらい経ったら、上から押して、で、それ抽出するってやり方です。で、実はあれ、僕はあまり好んでなくて、で、まあ、もちろん飲むには飲みますけれども、どうしてもなんて言うんだろう、濃く抽出されちゃう、されすぎちゃう部分がまあ、出てきてしまって、実はちょっとあまり今まで好んでなかったんですね。だから、まあ、ちょっとプレスに関しては、ちょっと器具も実は持ってなかったりとかもします。まあ、外の喫茶店とかいたり飲んだりすることはありますけれども、自宅でプレス買って飲んでってとこまでは実はやってなかったりします。なんで、できればそっからまあ豆、まあ、豆とかに入れても本当にそのフレンチプレスでもまあ美味しく出せないかなとか、まあ、もっと自分が飲みやすいようにできないかなっていうのをちょっといろいろ検証してみたいという気はしますね。ただ、現実的にちょっと お金の問題とか、その場所を取ったりする問題とかがあったりするので、なかなかおっぴらにできないのか、というところではあるんですけど、はい。
その時にその豆の焙煎も一緒にやったりするんですか？
あ、豆の焙煎もやりますね。で、ただ焙煎はやってから、その焙煎した豆をすぐ飲むってことは基本しないです。あ、そうです、そうです。焙煎をして、まあ、ちょっとそもそもちょっと焙煎っていう言葉からちゃんと説明した方がいいかもしれないですね。コーヒーの生豆って言って、普段、お店とかで売られてるコーヒー豆になる前の豆、さっき言ったコーヒーの実から収穫したコーヒーの種があります。それを、焙煎、まあ、その焙煎っていう言葉で、まあ、一言で言っちゃうのあれなんですけどね。その豆を火で炙って、まあ、炙っていきます。で、その炙って、で、まあ、出来上がった形っていうのが、普段、お店とかで売られているコーヒー豆になります。で、その炙った時間とか度合いによって、深煎りとか中煎りとかっていうのが分かれますと。で、その焙煎なんですけれども、火をい、まあ、さっき話したように火を入れることになりますんで、豆を、 まあ、出来上がった豆、やっぱり熱もありますし、当然冷まさなきゃならないです。ただ、冷ましても豆の内部の方にはまだ熱が残ってたりするんですね。だからまだ味がそんなに落ち着かない部分があって、すぐ飲んでもなんか、ぼやっとした味がしたりとか、なんか煙っぽい味がしたりとかっていうこともありますし、まあ、ちゃんとなんて言うんでしょうね。まあ、その余熱を思わず時間を置いて完全に冷ましてから飲むようにしてます。少なくとも1日は置いてます。
うん、その時ってその一つの豆をその浅煎り深煎り中煎りって煎ってる時間だと僕は思ってるんですけど、煎り時間を変えて複数種類作ったりするんですか？
それもしますね。まあ、あとは、まあ、一回のその焙煎の、まあ、一日のその焙煎の中で、まあ、何釜か焼くんですけれども、二釜は、例えばブラジルの豆とか、もう半分はコロンビアの豆を焼いたりとか、まあ、で、当然その中でもその焙煎度合いを変えたりというのもやったりしますね。あと、もっと言うと、同じその深煎りでも、結局その火を炙る時間とか、まあその火を炙って止める時間帯にもよるんですけれども、必ずしもその深煎りの、これ深煎りの豆ですって言っても、100%同じ豆には、なかなか、まあなかなかというか多分100%同じ豆にするのは難しいと思うんですよ。まあ無理って言っちゃってもいいかもしれないです。っていうのも、その火を炙る時間もそうですし、その火の入れ方、まあ、の火の炙り方によって、その火力によっても、例えば同じ時間で炙ったとしても、結構その過程、その火力、まあ火力の強い弱いによっても、全然味ってパラッパラになっちゃうんですよね。だからどうしてもやっぱり同じ豆の再、まあ、再現性がなかなかないんで、やっぱりその同じ深煎りっていう中でも、まあ出来上がった結果がやっぱり違うと、もうどうしても味が違っちゃうんで、まあそこをやっぱりどう違うのかなってか、まあ、感じ取るのもやっぱりその楽しみにつつもあるかなと思ってます。
うん、やっぱ湿度とか気温で変わったりするんですか？
やっぱり気温は変わります。やっぱり冬場のすっごい寒い時にやっぱりやってると、やっぱり同じような夏と同じような火の入れ方をしても、なかなかまあ夏とか、まあ少し暖かい時期にやった時と同じようなやり方にはいかないですし、かといって夏場の時にやったりすると、逆にちょっと早めに入れ上がっちゃったりする時もあったりもしますし、まあ、本当アナログな部分はあるんですけど、やっぱり、まあ本当そこはちょっと楽しいところかなと思うんですけれども、できればそれを、ちょっとそのアナログな部分をなんとかその、なんか勉強、そうデジタルでちょっと勉強して楽にできないかなと思ってるところはあります。
焙煎機みたいのを作ればできそうですけどね。
ですね。焙煎機は、まあ、今僕は普段焙煎してるのもその焙煎機なんですね。で、電動で、電気ポチって入れたら、ぐるぐるぐるぐる回って、で、まあ、火は、ガスコンロとは違うんですけれども、ガスバーナーがあって、ガスバーナーで、火力を調節していくみたいな。で、それも当然ちょっと自動じゃなくて手動なんで、手動なのと、あとは自分の目で見る感覚っていうところがあるんで、だから多分ここまで話しててもなんかすごいやってることアナログだなって自分で思いまして、多分、そう思われる方も多いんじゃないかなとは思います。
うん、職人みたいなとこありますもんね。
ありますね。
うん。なんかその普段コーヒーを飲む時はほぼ全てが生の豆を自分で焙煎したので飲んでるんですか？焙煎済みのを買ったりはしないですか？
焙煎済みの豆も買ったりします。
うん、それは例えばどの辺でか、よくあるのはそのスーパーで買うとか、あとカルディで買うとか、あと通販で買うとかあると思うんですけど。
自家焙煎コーヒーの専門に売ってるお店が、まあ日本にはたくさんあるんですけれども、まあ僕の今住んでるところの、まあ僕の自宅からまあ車で2、30分行ったところに、まあ普段お世話になっている、そのコーヒー豆屋さんがあって、そこで焙煎も教えていただいたりしています。だから生豆を買ったりする、まあ買うのも、まあそのお店で、まあお世話になってるんですね。
じゃあ、行きつけの豆屋というか、があって、まあそこで買ってるみたいな感じなんですね。
あ、そうですよね。そこで行った豆についてもそこで、そのお店で買わせていただいていることが多いです。まあ、もちろんそれだけじゃなくて、まあ、やっぱりその、さっき話したように、コーヒーのその焙煎の度合いによって、全然味が違ってしまうのは、それがお店によってもそうなんですね。でもっと言うと、そのお店の中にはもう、うちは中、まあ中入りしか、まあ中入りが一番美味しいと思ってるから中入りしか置かないとか、まあすごい深入りばっかのところもあったりもしますし、はい。でやっぱりいろんな、いろんなお店の豆をやっぱり飲み比べてみることも、まあその焙煎だとかそのコーヒーの勉強にもなるかなと思ってるんで、まあ、やっぱりその自家焙煎コーヒー豆屋っていうのを作るところは、まあできる限り何らか理由つけていって、まあそこのお店で、いただいたりだとか、まあ豆買って、お家で飲んだりとか、もう本当よくやってます。
なんか僕は普段、ドリッパーでコーヒーを入れてて、もう、焙煎済みの、なんて言えばいいんだろう。粉の状態になったコーヒーを通販でいつも買ってるんですよ。で、大体少しそのミルクを入れる粉ミルクか、まあ、最近ちょっと牛乳があまり気味なんで牛乳入れてるんですけど、少しだけ入れて飲むのが好きなんで、結構苦めのコーヒー、まあ、通販で買って、で、それを毎朝寝起きで大体飲んでるんですけど、なんかそのお店は、多摩ワールドコーヒーって言って、多摩の方にあるコーヒー屋さんで、その、喫茶店とかに卸をやってたんですけど、なかなか最近はそれが難しいっていうんで、通販もやってるっていうお店なんですよね。で、なんか、そこはポストにいつも、入れてくれる配送形式になってて、
ああなるほどなるほど、はい、
受け取りがすごい楽なんで、だいたいいつもそこで買ってるっていう感じですね。
もうでもやっぱりコーヒー屋さんもそう、まあ今ちょっとこのご時世だとちょっと店舗構えててもやっぱりなかなかお客さん来づらいところもありますから、本当に通販やるところとかところとかも増えてくるんじゃないかなっていうか。まあ、だんだんそうしていかないとちょっと難しい部分も出てくるのかなとはやっぱり思いますね。
まあ、コロナはそのうち収束するだろうっていうのはあるにしても、なかなか、コーヒー買うってなった時に、通販対応してるかしてないかっていうのは、結構差がありますよね。
そうですね。もちろん、ベストなのは、その実店舗に行って、そこの店主の方とお話しして、おすすめのコーヒーこういうのがありますよとか、こういうのありますよとか、自分の好みはこうなんだけれども、どういう豆がいいですかって、会話して、やっぱり買うのが、これがやっぱりベストなんですけどね。やっぱりコーヒー好きな人とか、もちろんよく飲む人たちにとっては、そうやって行って話して、いい豆やっぱり買いたいっていうのはあるとは思うんですけれども、やっぱり普段飲んでる豆だから、やっぱり、できれば通販とかでやっぱり買えればっていうのは、買えるようになればやっぱり、コーヒー飲む人たちにとってもすごい助かりますし、それこそやっぱり、家の近くだけじゃなくって、他の、 まあ、他の県とかのファミレスさんとかのコーヒーも飲めたりするから、まあ、やっぱりやってるかやってないかだけでも全然違いますね。
あと、そんなにこだわりがない人でも、軽くコーヒーを、豆を買いたいって人は結構いると思っていて、わざわざ行って会話してって言うとやっぱめんどくさいから、ネットでポチって買いたいって人は結構いると思うので、
まあ、いますよね。
なんかそういう意味で、間口が広い、行って相談して買うこともできるし、おすすめをとりあえずネットでポチるみたいのが、両方できるみたいのは結構魅力的かなとは思いますね。
そうですね。多分ね、どうしてもこのネットだけだと、通販だけだと、やっぱりその味とか、まあ豆のこれ何がおすすめなのかって、やっぱりなかなか伝えづらい部分は、まああるかなと思っていて、もちろんその通販サイト上で、まあなんか言葉でやっぱり表すっていうのは、もちろんそれも一つの手かなと思うんですけど、多分それだけでもちょっと不十分かなとは思っていて、なんとなくやっぱり、まあ、さすがに対面は難しいし、もうオンラインで話して、お客さんに勧めることができればっていうのもあったらちょっと面白いかなって、なんかちょっとふと思っちゃいました。
なんかそういう考え方もあるんだよみたいのを、コーヒー好きの人から広めてもらえると、また話が変わってくるかもしれないですね。
ああですね、
その通販で買うしか知らない人からすると、当たり前だと思っているっていうのはあると思うので。
ああ、なんか今すっごい軽いノリで話したけど、なんかそういうのもありかもしんないな やってるとこなんかありそうな気もしますけどね
需要があるっていうよりも、なんか、そういう嗜好品の楽しみ方みたいなのは、結構、これから先、なんていうかな、大事にされるというか、なんか、単なる感覚にしかなってないかもしれないですけど、そういう世の中になりそうな気がするので、多様化するみたいなのの一環だと思うから、すごいいいかなって今話しててちょっと思いました。
僕もちょっと軽く話はしました。話しちゃってるんですけど、やっぱりそう、なんかちょっと違った形で、なんかそのコーヒーの良さというか、なんか進め方もあるから、まあなんか、やりようはなんかまだありそうかなという気がします。
っていう感じで、だいたいコーヒー話も30分ぐらいやったんですけど、なんかコーヒー話、これだけは伝えておきたいとか、なんかこれだけは言っておきたいとかあります？
そうですね。あとはやっぱり、やっぱりまだコロナが落ち着かないんで、なかなか外には出れないですけれども、やっぱりいずれは外で、例えばフリーマーケットとか、まあなんかのイベントとかでちょっと出店はしてみたいかなと思ってますね。普通にまあコーヒーや、まあコーヒーの豆の販売だけってやってるところもありますけれども、まあそれだけじゃなくて、外で抽出して、まあカフェと同じように、テイクアウトで、コーヒー提供したりとかですね。
ある種バリスタ的なことをやるみたいな。
まあ、そんなとこです。
それって食品衛生法とかに引っかかんないですか？
そう、多分引っかかるとは思うんですね。まあ、引っかかる。ああ、違うな。ごめんなさい。多分、豆の販売だけだったら引っかからないって、だと思います。で、
じゃあ、焙煎した豆は大丈夫ってことですか？
そう、焙煎した豆だけだと問題はないと思います。で、これ多分抽出するってなると、やっぱその食品を扱うというところになるので、食品衛生管理士だったかな、いや。
まあ、あれも、
まあ、多分必要です。で、
あれも金払って報酬受ければすぐ受かりますけどね。
そうです。で、2年ぐらい前に僕それ、講習受けに行ったことがあります。で、一応持ってるには持ってます。
じゃあ全然大丈夫ですね。
だからやろうと思えば、いつでもできるかなと思ってますけど、そう、自分が受けてて、ね、資格の名前忘れちまった
コロナが収まったら、アマレさんが入れたコーヒーを飲めることを 非常に楽しみにしております。
ええ、あとはそう勉強会とかでコーヒー抽出することができればいいなって、まあそういうのはやっぱりちょっと思ってますね。だから本当にコロナが早く収束してくれっていつも思ってます。
そうですね、対面のイベントなかなか難しいですからね。
そうですよね。そうイベントももう本当にこれいいか悪いかどうかは別ですけど、まあオンラインになってやっぱり勉強会に出やすくなったっていうのはすごく嬉しいなと思ってますけれども、やっぱその反面やっぱりなかなか対面で話すことができない、まだまあ勉強会で知り合った方々とやっぱりお会いできないっていうのはやっぱりちょっと寂しい部分はあるんですけどね。
多分オンラインだけになるってことはないと思うので、対面は対面で良さはあるから、そのいい意味でバランスが取れた感じになるとは思うんですけどね。
そうですね、
うん、
まあまあコロナが流行る前から実地とまあ現地でやってるのとオンラインと半々で やってるところもありましたしね。まあ、うん、なんか今後はそういう風のがちょっと増えていくのかなって気はします。うん、だから本当に勉強会も出やすくなった、まあ、本当に嬉しいことではありますけれども、うん、まあ、できればやっぱり現地行って、うん、まあ、本当にコーヒーの差を伝えたいなと思います。で、話してるとまたなんか登壇するネタがどんどんコーヒー売りになってちゃいそうな気がしてますけど。
まあ、それはそれで。
ええ。
じゃあ、アパレルさんのコーヒーを非常に楽しみにしております。
はい。
はい。
あとはその登壇するときも、まあできればそのコーヒーのネタだけじゃなくて、そのコーヒーのネタとなんか絡めてちょっと技術的なところで、まあちょっと今後は持っていけたらいいかなと思ってます。
うんうん。まあそれ含めて楽しみにして。
はい、
じゃあこんな感じで、まず、アウトドア FM のゲスト募集からやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アウトドア FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。ポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんな話題なんてないよという人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっておりまして、今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。ハッシュタグ、ツイッターでハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。あと、同じく配信ページに Discord のポッドキャスト好きが集まるコミュニティのスパキャスっていうののリンクも貼ってあったりするんで、よかったら覗いてみてください。はい。というわけで、ゲストの告知ってことで、なんかアマレロさんから告知があればお願いします。
はい、2つですけれども、まず1つは技術書店8やるはずだったんですけれども、まあ、その時に、まあ、頒布する予定だったささびの本5に寄稿させていただきました。で、多分今でもあれ確かブースにあったかな、確かブースでも確か販売されてたと思いますけれども、うん、まあ今後どこかでまた見かけたらちょっとお手に取って読んでいただけると嬉しいです。で
ざっくり内容はどんなの書かれてるんですか？
コーヒーの話です。
なるほどなるほど。
で、はい、で前に SSMGP ささみの、まあ、方で、まあ、ちょっと登壇させていただいたんですけれども、その時話したのもそのコーヒーの話だったんですね。で、まあ、その時にちょっと話したことを元にして書いたことになります。なので、まあ、ちょっとその時の登壇見られなかったっていう方も、まあ、どんなことを話したかなっていうのは、まあ、ちょっと分かるような内容になっております。はい。
はい。
で、もう一つが、
はい。
まあ、一応ブログもやってます。はい。
うん、
アマレロのブログ、カッコ仮っていう、まあ、なかなかちょっと仮を取れなくて、ちょっと、ブログのタイトル本当にどうしようかなって今すっごい悩んでるんですけど、まあ、未だにまだアマレロのブログカッコ仮で続けてるブログがあります。多分、ググれば、 まあ、出てくるんじゃないかなと思います。はい。
さっきの、同人誌、合同誌含めて、配信ページにリンク貼るんで、はい、そこから飛んでもらえればなって思います。
はい。
うん。
で、まあ、ここのところ、まあ、週1ペースで、ちょっと先週書けなかったんですけれども、まあ、大体週1、2ペースで、まあ、最近書いてますんで、まあ、よかったら、覗いてみていただけると嬉しいです。はい。
週一で書いてるのすごいっすね。
ええ。
えらい。
そう、最初ブログ始めたときは、そんなに、週1どころか3ヶ月に1回ぐらいだったんですけれども、ちょっ
うん。
ととあることをきっかけに、週1で書くようになりました。
そういうコミュニティに参加したみたいな話ですか？
あ、そうですね。はい。
なるほど。頑張ってください。
で、まあ、そこも週1でブログ書いて、で、もちろんそれ週1でブログ書かなかったからまあ、すぐダメにな、まあ、著名になる方がそういうわけじゃなくて、
まあまあ、そういうコ
まあ、
ミュニ
ダメ
ティ。
だったら一周、はい。一周、まあ、繰り上げで、まあ、その次の週にじゃあ2本書けば OK ですけれども、その次も書けなかったら、本当にもう除名になっちゃうっていうのは、ちょっと比較的厳しめなところではあるんですけれども、まあまあ、でもなんでしょうね、その勉強したことをブログに書いて出していくってことにちょっと意識してやっていけば、まあ、なんとなく集中でも書けるのかなっていうのは気づいたところはあるんで、最近、なるべく書くようにはしています。
はい。じゃあ、その合同誌とブログを2つよろしくっていう感じで、ぜひ配信ページにリンク貼るんで、そこから見てみてください。
はい、お願いしま
はい。
す。
じゃあ、最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、収録自体は2回目ですかね？なんか、他のポッドキャスト出られてましたもんね。
3月に成し遂げたいエイムにちょっと出演させていただいて、で、まあ、その時は、まあ、カネさんたちと対面で話させてもらって、今回はちょっと、まあ、オンラインでになったんですけれども、やっぱりまだなんか緊張しますね。
ああ、本当ですか？
なんだろう
なんか、そこまで緊張する感じはなかった。
なかっ
僕
たで
も
す
感じ
か？
なかったですけどね。
いやー、実は話しながら結構冷や汗かきながら あれ、なんかまずいこと喋ってないよなとか、結構話してました。
どうです？収録は。楽しかったですか？
収録自体はすごい、楽しかったです。だ
あ、
から、
よかった。
割と前半の方は、やっぱり緊張しましたし、その前半ちょっとキャリアのことを話してて、やっぱりなんかこう、まずいこと話しないかなとか、ちょっと話し方ちょっと抽象的すぎないかなとか、ちょっと思いながらすごい話してたところで緊張はしましたけど、だんだんちょっとほぐれてはいたかなと思ってます。
うん、よかったです。楽しんでいただけたようで何よりです。
はい。まあ、あとやっぱりそう、前半キャリアのことを話していて、まあ、
うん。
なんでしょうね、やっぱり自分があの、あまり普段意識してないところとか、意識してるつもりだったけど、まだやっぱりあまりできてないところというのを気づくことができて、まあそういう意味ではやっぱりこうやって話せたのは良かったかなと思ってます。
あ、はい。よかったです。お役に立てたようで。
ああ、いい、ありがとうございます。
いえいえいえ。じゃあ、第56回目、あ、65回目ですね。65回目は、ゲストにアマレロさんをお迎えしてお送りしました。アマレロさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。